宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には、第192回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、今週もお便りを頂戴しているので、早速ご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。前回誕生日をお祝いしていただきありがとうございました。毎年どうするのか違いを楽しみにしていたりします。おかげでいい年になると思います。それは何よりです。なんかハードル上がってる気がしますけれども、ああ来年が怖いな。あ、でも頑張ります。はい、さてさて、ゴールデンウィークも終わりました。いつも通りだったので暑かったなという印象しかないですが、マイマイはアニソンミュージアム以外で何かありましたか、とのことです。ありがとうございます。確かに、うん、ゴールデンウィーク暑かったですよね。うんうん、ほぼいいお天気で、で自分が何をしてたかなと考えてみたんですけれども、まず自分のホームページのリニューアルに始まり、福島の今についての記録映画を見に行ったり、あとはその後ですね、あのお花の門下でちょっと飲み会をしたり、でアニソンミュージアムがあったり、学校の体験入学のお手伝いをしたり、事務所のワークショップオーディションみたいなのがあって、それに参加したり、でその後社長含め事務所のメンバーで初飲み会をしてみたりですね、あとはお花の稽古に行ったりとか、学校の体験入学がまたあったり、いかりゃくみたいな、そうですね、ほぼ天気関係ない感じの過ごし方でしたね。まあ、唯一先週話題にしたお散歩、うん、そんぐらいですかね。お天気を生かしたのは、まとまった時間があるとどうしてもこうね、なんとなく家作業というか、パソコンの中のデータを整理してみたりとかしたくなりますね。そうそうそう、インコウモリ亭のホームページ、これもねそろそろリニューアルしたいなってオーナーさんとも話してまして、それに使う写真の加工とかやりたいなって今思ってますね。パソコンいじりはやっぱり趣味でございます。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商会会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。もう一つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。マイマイはのんびりまったりなのに、教えるのはスパルタなんですか？少し心配になってきました。でも華道家としてのマイマイも見てみたいので、いつになるかわからないですが行きたいと思います、とのことです。ありがとうございます。これはね、宮永が自分のホームページをリニューアルした時に、いけばな教えますよっていうページを作りまして、そのお問い合わせに対してのお返事だったんですけれども、いやね、宮永の先生である福井家元は結構スパルタだったと思うんですよ。まあね、自分で行けられないとダメですというわけで、初期から、本当最初から お手本を見ながら作るのではなくて、まあ、もちろんあの付きっきりで基本の形は教えていただきながらなんですけれども、目の前にある花材をどう使っていくかみたいな感じだったので、見本花なしで生きてるんですね。この見本花ってまあお手本だよね。お手本なしで最初からずっと教わってるんですよ。で、子供生け花教室とか高校の華道部のお稽古とかにアシスタントでついていくようになりまして、見本花があってそれを真似て作る、先に一回先生がやってみせてくれるみたいなお稽古方法を初めて知ったんですよ。結果的に考えたらね、どっちがやりやすいかっていうのは分かんないんだけれども、まあでも何でもそうだと思うんだけどさ、自分が勉強した通りにしか教えられないでしょ。そういう風にしか覚えてないから、そういう風にしか教えられないでしょ。だから宮永もスパルタになっちゃうんじゃないかなと思ったわけでして、ほらほらほらほら、お料理とかさ、お母さんはこう自分がやるように教えるわけじゃん、宮永も今実際に専門学校で教える立場に立っておりますけれども、すごく自分が教わった先生の影響を受けてるなって思うのね。まあお芝居に関してはいろんな先生がいたし、いろんな先輩がいたので、今まで教わったいろんな方の言葉を自分の中で再構築したり、いろんな方のやり方を自分の中で再構築してるから、まあ、誰かのコピーというわけではなくて、今までの中で、まあ、自分なりのいいとこ取りなんだけどもね。で、お花は基本的に福井家元先生に教わって、で、たまに家元先生とか主任教授先生に見ていただく、お言葉をいただくくらいなので、うちの先生の影響が多いと思うんだよね。あ、でもあのうちの先生もそうですけれども、基本的にこうスパルタなのはなんだろうな、あの手取り足取りというよりは頑張って自分でやれっていうだけでありまして、スポーツとかのスパルタとは違うので、まあ、急がせないし大きな声を出したりするわけじゃないので、それは安心してください。なんかね、格闘技のセコンドみたいなのすごい宮永てっきらなんですよ。あの苦手なんですよあれね。なんか、まあ、なんだろう、強い口調で言わないとさ、実際にはさ、こう戦ってる真っ最中の人とかには聞こえないのかもしれないんだけどさ、あれ励まされてるとか鼓舞されてるって思えないのね、感じないのね。もうただただただただ、あ、大声怖いなとか嫌な気持ちになってしまうんですよ。ほんとね、スポーツには向いてないんだなと思っております。はい、そんな感じです。はい、ところでお話が変わりまして、いや、小笠原も北海道も大好きな宮永なんですけれども、そう、あのね、1回目に北海道に行った時にキュンちゃんというゆるキャラを見つけまして、エゾ泣きウサギのキュンちゃんですよ。どう見たって鹿の被り物なんだけれども、エゾ泣きウサギのキュンちゃんなんですけれども、このゆるキャラを見つけてですね、で、その後にお花の先生からジンギスカンのジンくんというまたまたゆるキャラの布教を受けまして、すっかり北海道キャラクターのファンな宮永なんですけれども、現在ですね、池袋のロフトにジンギスカンのジンくんグッズがツアーで来ております。というわけで行ってきましたよ、羊狩り。いやね、いや、狩るなって話なんですけども、でもジンくんたちはですね、あのジンくんはあのツイッターをやってるんですが、私たちのこと、つまりジンくんファンのことを羊飼いシャンと、羊飼いシャンと呼んでくれるんですよ。もう、あー、ダメ、かわいい。うん。で、そのジンギスカンのジンくんっていうのはね、食べられかけることも厭わず、ジンギスカンの美味しさを布教している羊さんなんです。で、ギスくんとカンくんというお友達もいます。ちなみにこのね、3人というか3羊、3匹は、 ジンくんが、ジンくんって名前にするって自分で改名した時にですね、揃ってお友達二人もギスくんとカンくんに改名したそうでございまして、なんと元の名前は、肥後、寺門、上島だったらしいという、そんな設定もあったりします。ね、その設定って何なのかっていうと、まあ、それぞれキャラクターにはまあ設定がありますよね。で、このジンギスカンのジンくんには、アプリがございまして、スマホアプリがございまして、その中で4コマ漫画も連載されてるんですよ。で、そのね、4コマ漫画の中で、いろんな、こう、エピソードが載ってるから、世界観がしっかりしてるっていうか、すごい面白いのね。例えば、ジンくんは、クラーク博士がいる羊の丘ですよ。あそこに住んでるんだけど、あそこの小屋の中に自分の家を作ってるとか、ジンくんは、地下鉄に乗って出勤して、バイトをしていたと。あ、今は住み込みなんだけどね。とか、いろいろそういう設定がありまして、もうね、すごい面白い。でね、この間3月に北海道に行った時に、ジンくんグッズを買おうと思っていろいろ見てたんだけれども、その時にね、もうお一方気になる子を見つけてしまっちゃいまして、それが、マタギのもみじちゃん。うん。まあ同じね、作家さんのキャラクターなんだけれども、このね、マタギのもみじちゃん最初どこで見つけたかっていうと、ジンくんたちのクリアファイルに、まあ、可愛らしい森のお友達が他にもね、いたりするん、乗ってたりするんだけれども、その中になんだか可愛らしいんだけど、なんだかあれ、ん、君は何を持っているのかねっていうようなお友達がいるなぁと思ってまして、ね。わかりますね。マタギのもみじちゃん。キャッチコピーは、狩られる前に狩る。という、なぜかマタギに憧れるエゾシカさんです。でね、性別は不明で、なんと角は偽物で、森に長くいたせいで言葉は片言、そんな謎多きしか。ジンギスカンのジンくんと友達になりたいらしく周りをうろつくが、銃のせいで仲良くなれずにいる、という設定のキャラクターさんなんですよ。かわいい。かわいい。マタギのもみじちゃん。いや、最初はそのジンくんの仲間としていたんだけれども、最近ソロデビューをなさいまして。マタギのもみじちゃんのクリアファイルもちゃっかり買ってきてしまいました。いや、もうね、ジンくんたちも気になる。大好き。なんだけれども、あ、特にね、ジンギスカンの中でも、もう ジンくんは絶対可愛いんだけど、カンくんもね、なかなかね、キャラが、いいキャラしてるなと思って好きなんだけれども、最近、マタギのもみじちゃん、気になるあの子、なのであります。はい。というわけで、今週の一冊、瀬川高次作、化け物好む中将に、産めと牛気を読みました。4月の頭ぐらいに読んでいた作品の2巻ですね。怪異、まあ怖いこととかね。怪物とか、怪物ちょっと違うか、妖怪か、妖怪とかを愛する変人な貴公子の信義さんと、その信義さんに怪異巡りに付き合わされて、日々怯えたり、ひどい目にあったりしている宗隆さん。この二人がですね、泣く石があると聞いて探しに行ったところ、見つけたのはなんと捨て子だったと。まあ、そういうお話でございます。ね、泣いてたのは石じゃなくて赤ちゃんだったと。で、その子は一体どこのどんな子なんだろうとか、それをめぐる宗隆さんのひどい目に遭うお話。だったりするわけなんですけれどもね。まあ、ひどい目だけじゃないんだけどね。なんかこう、苦労を背負い込んでしまう、宗隆さんなんですけれども。いや、このお話ね、ほんと語り口はすごいライトなんですが、しっかり平安時代ならではのしきたり、陰陽師に頼って祈祷をしてもらおうとかそういうね。うん、そういうしきたりだったりとか、あとは人間関係。 上下関係だったりとかね、家柄だったりとか、はい、そういった人間関係も書き込まれているし、で、一巻で出てきた、今まで出てきたキャラクターに、この巻でまた新しく出てきたキャラクターまで、たくさんこう、キャラの立った皆様が複雑に絡み合っておりまして、読み応え十分で面白い。面白いんですよ。しかも今のところ4巻まで出ているそうで、はい。鋭意創作中であります。まあね、個人的には、謎の多い某何番目かの姉上様の素性が、ちょっと分かったのが面白かったな、とか、あと姫様。うん、平安時代の姫君っていうのは、まあ、籠の鳥のような生活だったんだろうなって思ってたし、実際そうみたいなんだけれども、でも同時に、職業婦人。まあね、バリバリ外に歩いて出ていくわけじゃないけれども、職業婦人ですよね。お仕えしてるとか。そういう、皆さんはそれぞれなりに、しっかり殿方と渡り合って頑張っていたのかなっていう、ちょっとね、平安時代の女性に対してのイメージが変わったりもいたしました。でもでもでもでも一番心に残ったのは、牛車でカーチェイスは怖そうということだったのでありました。ぜひぜひ読んでみてくださいませ。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる生きで軽快、凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな、古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくと一番上に出てくると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。